始まりました、音声番組 C ネットジャパンのニュースの裏側。ここでは、C ネットジャパンで反響があった記事の編集部一押しの記事の取材の舞台裏などについてお届けしております。今回は年末ということで、編集部総出演ということの第2日目ということで、編集部の4名が集まりまして、本日お届けしたいと思います。登場している皆さんに一言ずつご挨拶いただきたいですけど、北川さんからお願いできますでしょうか。
はい、翻訳記事を担当しております北川と申します。よろしくお願いします。
します。和田さん、お願いできますでしょうか。
はい、主に不動産の領域の記事を担当しています和田と申します。よろしくお願いします。
小口さん、お願いできますでしょうか。
あ、はい、ですね、なんだろう、特定のこれこれを追ってるっていうわけではないんですけど、結構面白そうなものに特化して記事にしたりしております。よろしくお願いいたします。
藤代さん、お願いできますでしょうか。
はい、いろいろやってます藤代です。よろしくお願いします。
はい、いろいろやっている藤代バンド小口さんでした。私は加納と申します。よろしくお願いいたします。ではですね、本日は年末の振り返りということで、皆さんの思い出に残った1年間の記事を、1人1本ずつご紹介していただきたいと思います。まず、藤代さんからお願いできますでしょうか。1年間で、思い出に残った記事を教えていただけますか、藤代さん。
あ、はい、わかりました。ちょっと私トップバッターと思ってなかったんで、
はい、
びっくりしちゃいましたけど、私はですね、8月に上げてるんですけど、タイトルは DG 高野の汚れが簡単に落ちる食器がヒットした理由、アップル、テスラ同様のデザイン会社視点というものを今年の一本として、上げたいと思います。
はい、こちら内容的には、どういう記事か教えていただいていいですか。
はい、そもそもですね、占い小売というですね、コンセプトで展開しているベータジャパンさんが、大阪の阪急梅田で、いろいろやっていたポップストアみたいなことはやってたんですけど、常設店を、出したというのがまずありまして、その後常設店をやったんですけど、結局その常設店だけじゃなくてポップアップストアも展開するというような形で大阪に一回行ってきました。で、それでその大阪にでポップアップストアやってますよっていう記事を出したんですけど、私の中で結構インパクトが大きかったので、この DG 高野さんは、ちょっと別で切り出して、もう一本書いちゃおうかなと思って書いた感じになってます。
さらにピックアップした記事になるんですね。
そうですね。で、なぜかというと、ちょっと話が結構面白くて、そもそもじゃあ何をやってるかというと、DG 高野さんは、この時はですね、汚れが簡単に落ちる食器ということで、本当水でさっと流すだけで、汚れが落ちてしまう。なので洗剤とかがいらなくなって、水の使用量も減るというようなお皿を出してて、まあ、確か結構数万円して高かったんですけど、割と売り切れ続出で、他のところから情報を仕入れた人が、これを買いにというか、まあ、ベータジャパンで取り上げますよというようなものを見て、ポップアップストアに来て、で、ベータジャパンって基本的に買えないので、なんで買えないのっていうクレームが私の目の前で繰り広げられてたぐらいですね、結構皆さん注目されているようなものになっているんですけど、まあ、これで、なんでこれを出したかっていうとおっしゃってたのが、それまで食器を DG 高野さんが出してたことはなくてですね、もともと DG 高野さんは、蛇口にですね、水道の蛇口につける、バブル90というものをその前に超節水ノズルという形で出しているんですけど、まあ、超節水ノズルの後になんで水関係じゃなくて食器に行ったのっていうのは、まあ、そういうようなものがあったらよりいろんな課題解決に結びつくだろうという形で、技術ありきの商品じゃなくて、商品課題ありきで技術を探したというようなところが非常に面白かったなと当時は思いました。
こちらが、藤代さん、すごくたくさん取材をされたと思うんですけれども、その中でも最も、印象深かった取材っていう形になりますか？
そうですね。まあ、ただちょっとその後思ってるのは、 まあ、その後、まあ、いろいろ、まあ、これ8月だったんですけど、まあ、年末にかけて、まあ、8月からというわけじゃないですけど、今年はすごい生成 AI がヒットした1年になって、で、この DG 高野さん的なアプローチをしようと思ったら、そのどこにどの、そもそも技術があって、で、それの課題ありきで課題と結びつけるっていう、このなんですかね、マッチングみたいなものを、ノウハウがすごい必要だなと思ったんですけど、まあ、そこが要はビジネスの種になってるんだなと思ったんですが、生成 AI が出てきたことによって、そういうマッチングがもっと早くできるんじゃないかなと、いうようなことも今思い出していて、なのでこれからこういうアプローチというものがどうなっていくんだろうなっていうところは、ちょっと来年以降も注目していきたいなと思ってます。
来年以降もちょっと面白い種の取材をたくさんしていただけるといいなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。で、次はですね、じゃあ、和田さんお願いできますでしょうか。今年の一本をご紹介ください。
はい。私は8月に掲載した記事で、離島で初めてアケルンデジタルキー導入、対馬からテクノロジーで地域活性化目指すというタイトルの記事を選びたいなというふうに思いました。
はい、こちらの方はアケルンというのはスマートロック企業ということでよろしいでしょうか？
そうですね、アケルンがフォトシンスが展開しているスマートロックの入退室管理ができるシステムなんですけども、長崎県対馬市に拠点を置いているコミュニティメディアっていう企業が、まあ、それを導入してちょっと対馬まで出張に行ってきたっていう記事になります。
4月の対馬は暑かったですか？
あ、そうですね、取材自体は6月末に行ったんですけど、雨がすごい時だったので、ちょっと飛行機が飛ばないかもみたいな話が出たりして、ちょっとハラハラした取材でした。
取材かなりハラハラされたということなんですけど、取材自体は、どんなところがちょっと新しいなとか面白いなと思ったところを教えてもらっていいですか？
はい、このコミュニティメディアという企業が、対馬を拠点にすごくいろいろな事業を展開されていて、で、コワーキングスペースの運営だとか、あとは、地元のケーブルテレビの、番組を作っていたりだとか、あとは、インターネットの、プロバイダーの事業をやっていたりだとかっていう感じで、すごく、手広く、事業をやっているんですけども、そのコワーキングスペースの管理に、アケルンの入退室管理システムを導入していて、で、そうですね、コワーキングスペースを利用する利用者の人とかに、そうですね、デジタルキーを使ってもらってるっていうような、内容なんですけども、その物理的な、鍵を管理する必要がなくなったので、まあ、紛失のリスクがなくなったりとか、あとは、まあ、鍵を忘れちゃって、入りたいのに入れないとかっていうことがなくなったので、ものすごく、管理が楽になったというふうに、代表の方がおっしゃっていて、で、それが、やっぱりこの長崎県の対馬っていう、すごく地方で、そういう改革が起きているっていうことが印象的でした。
はい。管理者の方と利用者の方と、両面からすごく利便性が上がってるっていう形になってるんですね。
そうですね。利用者の方にとってもすごく便利だと思いますし、もちろん管理する側にとっても、鍵を忘れちゃった方とかがいると、すごく遠方から何時間もかけて来ないといけなかったとかっていうことがあったらしくって、それが、まあ、なくなったっていうことですごく楽になったというふうにおっしゃってました。
あ、すごいなんかデジタルで、便利になっていく。一つのいい事例のですね。ありがとうございました。はい。で、次にですね、小口さんにお伺いしたいと思いますが、今年の一本を選んでいただいてよろしいでしょうか？
あ、はい。そうですね。一本になかなか絞りづらいな、あるんですけど、はい、
たくさん取材してますからね。
そうですね。まあ、ただ、今年ですね、ずっと追ってたのが、デジタル庁の取材なんですね。はい。で、まあ、先週ぐらいに掲載したんですけど、紙の健康保険証の廃止がもう決定したというような記事を掲載しまして、まあ、そういった形で記事書いてきたんですけど、 やっぱなんかそのいうようなあのデジタル庁とかの記事を書いていて、まあ、すごい思ったのはやっぱりその国というか国家のデジタル化っていうのはすごい、まあ、あのなんだろう、賛成する意見もあるんですけど、一方で反対する声もやっぱ結構あるんですよねっていうのを、あの記事を書いて、はい、なんかその記事を書いてその反応とかを見るとですね、なんかあの個人的にはあの紙の健康保険証を廃止してあのマイナンバーカードに一体化することは、まあ、結構賛成というかそういう立場ではあるんですけど、まあ、ただそのツイッターというか、まあ、今は X ですかね、その反応を見ると結構反対の意見もあったりして、やっぱなんかそのね、なんかあの個人的にはあのデジタル化することってめちゃくちゃいいことだなっていうふうには思うんですけど、まあ、ただ一方でね、あの高齢者からするとやはりあのデジタル化っていうのはなかなかその分からないというかついていけないような側面もあったりするとは思うので、なんかそのなんだろう、すいません、なんか全然あのまとまってない、
いえ反対の意見というのは割とどの高齢者の方が多いという印象ですか？
そうです、まあ、高齢者だったりとか、まあ、まあ一定程度の方の、まあ、あの年齢層の方とか、やっぱりそのね、あの紙の健康保険証を廃止したらなんかあのね、高齢者の方はなんかそういうあの、
うん、慣れないですもんね、今まで使ってきたものと、
やっぱりあの変わっちゃうので、
はい、
変化に対する、そういう拒否感というか、そういった反応もあったりするので、まあ、なかなかこれ難しいんだなっていうのが、取材して感じたところですね。はい。
はい。デジタル庁の会見、すごく数が多かったなっていう印象なんですけど、これ、割と急に今日会見しますよっていうのがやってくる感じなんですか？
いや、本当そうですね。もう本当直前の3時間前とかに、会見しますよっていう案内が来るので、なんか結構ハラハラするんですよね。
はい、
あの、とか見てると。はい。
その中で保険証の他にも何かちょっと印象に残ったデジタル庁の動きとかありますか？
そうですね。まあ、ただ、今年に関すると、やっぱりその、まあ、紙の健康保険証もそうですけど、マイナンバーカードの、はい、記事というか、関連の発表が多かったので、まあ、そちらについてはまあいっぱい記事にしましたし、まあ、それを聞くとかなりあの PV を集めるというか、読まれるので、
人気記事でした。
はい、いっぱい書かせていただきましたという形です。
ありがとうございます。じゃあ来年もデジタル庁の動き追っかけていっていただきたいと思います。
わかりました。
よろしくお願いします。はい。ではちょっとお待たせしました。北川さん、翻訳チームの北川さん、今年の一報を教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい。私のは米国の記事を翻訳したものになるんですけれども、11月に掲載しました、Apple 出身者が創業したヒューメイン、手のひらに投影できるデバイス AIP の発表という記事を選びたいと思います。
はい。これはどういう記事なんでしょう？私、ちょっとタイトルだけだと。ピンとこないなというか。
これはですね、タイトルにもあるんですけど、はい、元アップルの、方たちが創業したスタートアップのヒューメインというところが、初の、消費者向けデバイスである AIP を発表したっていう記事で、その名の通りなんですが、小型の、もう手の拳より小さいぐらいの板状のデバイスで、まあ、画面もなく、マグネットで服とかね、取り付けるような形状をしているものなんです。AI を搭載していて、まあ、マイクに向かって、まあ、普通にこう、アシスタントに話しかけるような感じで、写真撮ってとか、音楽流してとか、なんでしょう、この食べ物は何とか、そういういろいろ質問が、まあ、手ぶら状態でできるっていうのと、あと、すごいユニークだと思ったのが、プロジェクターを搭載していて、画面がない代わりに手のひらに、ディスプレイを投影できるっていう。で、まあ、音声以外に、 まあ、ハンドジェスチャーで、操作ができて、まあ、画面切り替えたりとか、ホーム画面に戻るとか、そういった操作ができるというところがすごく私は印象に残りました。
かなり未来感あふれる
ガジェットです
よね。
そう、朝の記事選びで、まあ、どれ出すかなんてやるんですけど、はい、あ、これ今日のトップニュースだと思って、はい、ワクワクしながら作業した覚えがあって、これにしようと思いました。
今日のトップニュースだって思うのは、割と頻度の、なんかが高いものなんですが、これトップにしようって、ピンとくるのっていうのは。
そんなに多くはないですね。
そうですね。
やっぱり、今年有数のワクワク感で。
はい、確かにワクワク感ありましたね。これ、もし手元に持っていたら、こんな風に使いたいなみたいなのってありますか？あ、まだ欲しいですか？欲しいなと思っても思いますか？
いや、欲しいですよね。
はい、はい。
なんかおしゃれ感もあるし、全身的ですし。
はい。
なんかこの画面、あ、画面っていうか何て言ったら、スマートフォンでやることをスマホ開かずにできるようにするデバイスって他にもスマートメガネとかあると思うんですけど、やっぱ顔に装着するって抵抗感があるし、やっぱりつけない方がいいじゃない
ですか。いいですね。
うん、だからそれすら不要でもう、なんだろう、バッグとか、なんだろう、このポケットとかにつけておけば、はい、同じことができるっていうのはすごくいいなと思います。
はい。はい、来年もちょっと面白いワクワクするガジェットをご紹介いただければと
見たいですね。はい、楽しみです。
はい、ぜひ見たいです。よろしくお願いします。すいません、最後私になるんですけれども、私加納は、今年7月にですね、インドの方に、出張ってまいりまして、そちらの方でパナソニックの全材工場というところに行ってきたんですけれども、そちらの記事をご紹介させていただきたいと思います。タイトルがですね、パナソニックインドでのものづくり重点事業海外全材が海西韓で強い秘密ということで、ご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、インドの工場を2つ、ハリドワール工場という昔ながらの工場と、あとも最先端の全く人がいないシリ工場という2つを見せていただいたんですけれども、こちらの方の落差がですね、大変大きくて、びっくりしただという印象がすごくあります。
あ、じゃあちょっと私もこの記事見てて気になってていい機会なんで聞きたいんですけど、どんな、はい、全体的にどんな感じだったんですか？
あ、インドの取材ですかね。
はい、まあ、記事も含めて、はい。
はい。ですね、やっぱりすごく人が多いなっていう印象が、ま、空港についても、街でバスで走っても、ちょっとお店に行っても、どこに行っても人がすごく多いなっていう印象だったんですけど、実はこの、釣り工場といったところに行ったところに、全く人がいなくて、ほとんどロボットが動いていて、人が数名というのを見て、その落差に驚いたというのが、こちらの記事の、一番の印象でした。
ああ、なるほど。
はい。
私も、まだ、前藤井編集長時代だった時に、ちょっと多分裏側でも一回話してるんですけど、
はい、
インドって結構そうそうたる企業の技術者とか、インド出身の方がなるケースがすごい多いなっていうか、あって、日本企業も多分メルカリかなんかが、ね、インドの方いらっしゃったりみたいな感じだったんですけど、そもそもインドってどうなってるのかなっていう感じをすごい持ってたんですけど、行ったこともないので、加納さんは何回か行ったことあるんですか？
え、今回初めて行ってきました。
あ、そうなんですか。
はい。
で、工場に全然人がいなかったんですか？
はい。一つの、ハリドワール工場は今までの日本の工場と変わらないので、すごくたくさん人がいるんですけど、もう一つの最先端の工場が、最先端の工場街みたいなところがあってですね、日本の企業もいくつか、参加しているんですけれども、そちらの方の工場が全く人がいなくて、いろんな運搬とかをすべて、ロボットが担っている形でした。
加納さん、いろいろ日本の工場も行ってるイメージなので、その中でも特に印象に残ってるっていうことなんですかね。
あ、そうですね。あそこまで人がいない工場は初めて見ました。
ちょっともう一回記事を読み直そうと思います。
はい。ぜひ読んでいただければと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 それでは皆さんどうもありがとうございました。こちらの方ですね、今年の、音声配信ニュースの裏側は、終了とさせていただきます。1年間聞いていただいてありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。